A 動物園、猿の餌にバナナ禁止というニュースで、ロンドンですね、英国、イングランド南西部デボン州のペイントン動物園が猿の餌にバナナを与えるのをやめ、野菜中心の餌に切り替えた。バナナは猿の健康に良くないと判断したというニュースですね。では、このニュースについて、第3にまずはご意見をですね、伺ってみましょう。
俺はバナナがあんまり最近食べないもんですから、多分ね、バナナはね、もうね、15年か20年ぐらい食べてないですね。
あら、そんな
ずい
に？
ぶん長いですね。バナナといえばご馳走じゃないですか。風邪をひいて寝込んだら、お母さん、お父さんが買ってきてくれて、わーいってなるじゃないですか。
俺は実際は貧乏なんですけども、
ええ。
実生活ではですね、
はい。
金持ちに見せたがるっていう性癖っていうかがあるんで、
ええ。
バナナは食べないんですよ、
今、繋がってましたか、話が。
あれ？
じゃあドリアンとか、マンゴーとか、高い果物、熱帯の果物をもりもり食べるようにしてるってことですね。
だからね、バナナは安いイメージがあるんですよ。
いや、安いです。実際安いです。
だから、俺はもう金持ちに見せようと自分は思ってるんで、
ああ、そうい
バ
うこ
ナナ
と。
を食べないですね。
じ
た
ゃあ、
だね、
もやしなんてもってのほかですね。
もやしは隠れて食べてますけどね。静岡ではね、他の県ではわかんないですけど、ちびまる子ちゃんっていう漫画が流行ってまして、
ええ、そんな漫画が。
ね、よくテレビでもやったりするんですよ。
ご当地でしたっけ？
ええ、
え、ご当地ではないですよね？
ご当地ですよ。
アン
そう
さん
なん
知ってるん
だ。
ですか？
私のご当地ではないんですけども、静岡県の清水市の話ですよね、あれね。
そうですね。
そうだった。
そうなんです。長谷川健太も出てくるっていうね、
同級生で。
同級生で、清水エスパルスのサッカー選手だったんですけどね、元。まあ、
未だ
それ
ガン
は、
バ大阪の監督として知られる。
今、ガンバの監督になったんですか？
そうですよ。
まあ、それはそうとして、静岡で、おなじみのちびまる子ちゃんでは、バナナは果物の王様だね、みたいなセリフが出てくるんですけど、
ナボナはお菓子の王様ですけどね。お菓子のホームラン王か。
っていうのはね、まる子たちがね、あんまり、品が良くないんで、
はい。
品が良くないっていうか、まあ普通の庶民なんで、メロンだのなんだのっていろいろあるんだけど、みかんとか、バナナがやっぱり果物の王様だよってなるんですよ。それをね、また見てね、あーって思って、俺もうバナナ全然食べないんですけども、だから、猿にもね、やらない方がいいですよね、バナナはね。
どういう観点で？
いい猿悪い猿って言うとまた猿を差別するのかっていう話も出てくるのかもしれないんですけど、
ほうほう。
ここに出てくる、この記事に出てくる小型のマンモセットとか出てくるじゃないですか。
はいはい。
ああ、はい、ありますね。
バナナのイメージからちょっと脱却した方がいいと思うんですよ。バナナとかね、ゴリラとかね、そういうイメージから脱却したいなって。
これ、そもそも論なんですけども、なんで猿にバナナっていうイメージがついたのかっていうのは、ちょっと興味ありますよね。
そうです
そう
ね。
ですね。確かにゴリラもそうですけど、猿と土台と棒とバナナみたいな感じで何かしらバナナですね。
例えば昔を考えてみると、バナナっていうのは高級品だったわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
だからその時代に猿にバナナを与えてたかっていうと、多分違うんじゃないかと思うんですよ。で、あるとすれば、今だったらそのバナナって安い果物の代表格だから、それを食べさせるっていうのは理にかなってるのかなって思うんですけども、でもそうではないと。もともと野生の状態ではバナナを喜んで食べてるっていうのがあるんですかね。どうでしょう、アルさん、その辺は。意外と猿に詳しいなっていう話も聞きますけども。
多分平行世界の私は詳しいですけど、今ここの私はあんま詳しくなくてですね。バナナと猿の話ですけども、ただ逆にですよ、こんだけイメージがっていうのは多分、これの記事になってるってことは、ロンドンでもこのイメージは多分強いんですよ、多分。
世界中、猿
例え
は。
ばターザンなんかで出てくる猿がバナナ食ったりとかっていう、そういう共通するイメージとしてはあるんじゃないですか？
じゃあディズニーイコールアメリカも猿イコールバナナということですね。
キングコングがなんかでっかいバナナ状のものを剥いたりとかしてるとか、あったじゃないですか、そういうシーンが。
だいぶ昔の話ですね。
今は出任せなんですけども。
で、まあ。
ただ、なんでこれ今気づいて今やめたんでしょうっていうのがすごい疑問ですけど。
そう、でもこれっていうのはやっぱり、なんていうか、人間は習慣になってしまうと、もうそれをもう無批判に続けるっていうことがあるじゃないですか。
あり
例え
ます
ば、
ね。
酒飲んだ後にラーメンを食うなんていうのは、 みんな体に実際良くないと分かってるけども、まあ、習慣としてやめられないっていうような、まあ、今のではちょっと適切ではないと思うんですけども、うん、
あの子供に分からないようなオチですね。
そう、まあ、あの当たり前だと思ってることが実際は良くないなんていうことはよくあるわけで、そういったことをこう、なんだろう、フラットな状態から見直してみると、再検討してみるっていう、そういうことが行われたんじゃないでしょうかね。
このニュースを見たとき思ったのは、じゃあ人間も牛乳飲むのやめなきゃって感じですよね。
牛乳は取りすぎですか？なんかの、何かの。
いや、結局、猿にバナナと同じで、なんかその牛乳も、牛の乳だから、人間飲んでもあれいいもんじゃないじゃないですか？
カロリーオーバーみたいな。
小児科？小児科の医師だか、なんだか、まあそのお医者さんが、あの、牛乳なんてのは牛が飲むもんだよっていうふうに、一点も出てびっくりしたみたいな、そういう話がありますよね。まあ言われたらもっともだなと思いますけども。そうそう、い
や、これ真面目に科学的な話で、牛乳ってことは牛が飲むのに最適化されたお乳なわけですから、人間が飲むんだったら母乳で人間の乳を飲めばいいわけなわけで、で大体牛乳飲んでない人とか、牛乳こうごきごき飲む、大体腹壊すじゃないですか。
あー、牛乳は確かにお腹壊しますね。
あれは正常なんですよ。人間の体には普通いらないものなので、普通はあれお腹壊すのが正解で、
お
飲み続けてるから習慣化で体が体勢がついてるだけなんですよ。
おお、
だから給食とかパンとかね、まあもうあのアメリカ産の話は別にしないんですけど、食べさせられてるし飲まされてるから飲んでただけで、別にいいこと一個もない上に、あのカルシウム実は取れなくてカルシウム抜けていくというちゃんと事実もあるので、アメリカではあの牛乳飲まない人のが多いっていうのが。
あ、アメリカの人ってなんでそうなんですかね。すごいですよね、いつもね。
だからあれですよ、うん、あのアメリカでは調剤とか調理系にこう牛乳入れるのはいいんですけど、牛乳を直飲む人ってだいぶ少ないって話じゃないですか。
うん、日本って多分困る人がいると思って、なんだろう、過去に流行ったものの、再評価をしないのかもしれないですよね。
多分 GHQ 的な話なんで、この辺でやめておいた方がいいかもしれませんけど。
いや、そこまであれじゃないんですけど、
そうですよ。それに権力と戦うことで有名な桜川マキシムから来たアルさんが、そんな弱気なことでどうするんですか。
あちゃー、しまった、そっち。
なんかね、例えばアメリカでは、ね、日本の野球の、なんていうのかな、特待生みたいな人が、強化選手みたいな人がアメリカに行って、うん、で、アメリカの野球、アメリカと混ざって、アメリカ人と混ざって野球のトレーニングを受けたと言って、うん、その時にいろんなメニューがあるんですけど、水泳をやる時間があったそうなんですけど、
はい。
そうしたらば、アメリカ人はみんなクロールで泳いで、で、日本のその野球選手は、まあ、その方が得意だと思ったのか、平泳ぎで泳いだらば、うん、めちゃくちゃ怒られて、アメリカのコーチに。
あら。
バカ野郎って、平泳ぎぐらい腰に悪いものはねえんだっていう。お前選手生命を縮める気かって言われたっていうのがあるんですよ。
へ
え。で、なんかね、アメリカのスポーツ常識では、平泳ぎってものすごいから腰に対する負担が大きいんで、
はいはい。
平泳ぎの専門の選手以外は平泳ぎで泳がないっていうんですよ。
それ結構面白いですね、
うん。別のスポーツのトレーニングとしての水泳では、絶対にクロールしか泳がないっていう。
へー。
とかね、あるいはね、自転車が体に悪いっていう、腰に悪いって言って、
はいはい。
自転車も、のトレーニングも、なるだけ避けるっていう、いうアメリカ的考えがある、解釈があるらしいんですよ。
それは何でしたっけ、最近、ジム通いの日本人たちに送る、エアロバイク的な部分に突っ込み入るんですかね。
ああ、エアロバイクだけどね、どうなのかな、振動がないじゃないですか、あれに対する。
じゃあ、あくまでも、リアル自転車で走行するときに腰に来るという話ですか？
うん、おそらくそうだと思います。あとは姿勢とね。
はいはいはい。
でもトレーニングのためにわざわざ外出て走りますかね？
自転車で。
今の例でやると、その他のスポーツやってる人がトレーニングするために自転車に乗るのは良くないっていうことだと、うん、エアロバイク的なものなのかなと思うんですけども。
だから多分、エアロバイクだったらば、腰に悪いっていう観点からすれば、まだあれなんじゃないですかね。許容されてるんじゃないかなと思うんですけど、私もね、その記事で読んだだけだったんで、そこまで検証ちゃんとできてませんので、基本的には、多分一番基本的な、みんながパッと見て思うことだと思うんですけど、
はい、
この記事はあれなんでしょうね。例えば、アメリカの黒人の、なんていうんですかね、スラム街の人たちとかが、
うん、
生活のために、ジャンクフードを食べて、ブクブク太ったりして、うん、アメリカとかでは、日本もまあ割とそうらしいですけど、
うん、
低所得層ほどブクブク太ってるっていう、う
ん、なるほどね、
はいはい、状態にある中、動物園の猿は、高カロリーで糖分が多いから、バナナを食べさせないようにしようっていうふうな待遇を受けていて、どうなのかみたいなこともあるのかなっていう、人よりも動物園の動物の方が、 なんていうのかな、人権じゃないけど、権利を守られているのかなみたいな、あの提言もあるのかなって、ふと思ったんですけどね。
うん、多分それが本物やったら、多分このニュースで誰もその手は届かないですね。深すぎますね。
という、って言ってみたかっただけです。はい、
なるほど。いや、実に深いお話ですね。
深すぎる。
今、その常識だと思っていることが、いつ繋がるかわからないっていうことで考えると、
はい、
今回、この、猿にバナナは実はあまり良くないっていうことが分かったようにですね、パンダに笹は実は良くない、あまり良くないってことが分かる日が来るかもしれないので、まあ、いざそういうことになった時にも、びっくりしたりしないようにですね、心の準備だけは欠かせないですね。
パンダの笹はやばいですよね。
あれ、麻薬じゃなかったでしたっけ？
いや、なんか体重ぐらい食うらしいんですけど、1日に、そう、いませんでしたっけ？
いや、います、います。
でも、パンダの体重が、例えば、150キロとかだったとしたら、150キロの笹を集める根気は俺にはないっすね、毎日。
ねえ、ささやかな量ってわけにいかないですからね。
おぉ。オチじゃないですけど、確か笹って毒物含んでて、
ああ、
食べてるパンダの動きが遅いのはラリってるからっていう話があったりするんで、あんまり健全ではないような。
なるほど。
はい、じゃあ次のニュースいきましょう。